高山俊吉気分青信号。こんにちは。麻生太郎という人がいます。副総理で財務省も兼ねている。この人が8月の初めに憲法改正をめぐってナチス政権を引き合いに出して、その手口に学んだらどうかっていうようなことを発言した。これは大変に話題になった。ネットでも炎上してる。結果麻生氏は誤解を招くことになったので撤回したいというふうに言ったそうですね。世界的に批判が高まって、一体どういうことなんだというんで、人種差別の問題、ユダヤ人の人権団体などが批判声明を出すとか、あるいはその他韓国だの中国だの各国の外務省のスポークスマンなどが批判コメントを出したり、大変な国際的な話題にもなった。会見をめぐって悪い例を挙げたとか、これでは誤解を招くので良くないというようなことで、自民党内も含めて発言の撤回をすべきだという議論になった、その結論なのようですね。でしかし私はこれらの新聞の報道や麻生氏の対応について非常に違った理解をしています。誤解を招く結果となったので撤回したいというけれども、麻生氏の言ったことは非常にある意味正確なのです。間違ったことを言ってないのです。どこが間違ってないかということをお話をしたいと思います。麻生氏は静かなところで憲法の改正をしていくべきなんだと言いたかったと言っている。でナチスの台頭の中で、ヒトラーの台頭の中で、静かにこのナチス体制が完成したという理解をしている。それはある意味正しいのです。ワイマール憲法という、リベラルな憲法がナチスの台頭を許した。いつの間にかヒトラーの体制に変わっていた。どっかで血を流したわけではない。世の中の根本から構造が変わったのがワイマール憲法の中で可能であった。それを やるべきだというふうに麻生氏は言った。私はこのことから直ちに思いつくのは裁判員制度のことなんですね。裁判員制度っていうのは、私はこれ改憲だと思ってます。国の秩序を守るために一人一人の国民が自ら強い精神的な負担をも覚悟してこの国を守るために立ち上がるというわけですから、もうほとんど憲法9条の中身を、日本人の心を変えるというところから変えてしまう改憲、憲法改悪です。で、それが裁判員法という法律の中でできてしまう。つまり静かに行われている。静かに改憲を行うことは可能なのだというふうに麻生氏は言ったわけです。その例に裁判員制度を見なさいという言葉こそ彼は使ってないけれども、例を挙げればそれが一番ぴったりする。で、実際ナチスも市民の司法参加ということを呼びかけていました。ナチスにとっての市民の司法参加っていうのは何かというと、ユダヤ人がどこに住んでるかとか、ユダヤ人がドイツ人と結婚してはいけないことになってましたが、結婚してる、あるいは一緒に生活をしている、そういう実態があったときに、それを当局に伝えて申告をする。私はそこであの二人が生活をしているのを目撃しましたということを報告することが、ドイツの正義、 法の正義を貫く活動に国民が参加することなんだ。これがナチスの説明だった。でみんなが司法参加をしたわけです。司法参加とはその内容を普通の言葉で言えば密告です。つまり国の根幹の構造を変えることをその国がその当時許している法制度の下で実現してしまうということが可能であった。ナチスがそれを体現した。この日本では裁判員法によってそれがまさに行われつつある。そういうやり方で改憲を果たそうではないかと麻生氏は言った。誤解を招いたというと何か別のことを言いたかったというふうに読み取れますけれども、そんなことはない。私が今お話をしたようなことを麻生氏は言いたかった。だから問題なんですね。人種差別の発言になったからこれを撤回する、そういうところで問題を捉えてしまうと、これはやはり一つのズレになります。いや、人種差別の発言として極めて重大だと私も思いますけれども、しかし今もっと私たち自身の生活の中でにこれを引きつけて言うならば、言うべきだと私は思いますけれども、例えば裁判員制度で国民がいつの間にかお上の心でものを考えるような人間に変えられているということ、変えるようにさせられているということ、そのことがまさにナチスのやり方そのものだったということ、そこへの怒りとして私たちは批判の方向性をきちんと持たないといけないと思いますね。麻生氏が考えの足りない軽い大雑把な少し抜けた政治家であるということを言えば済むことではなくて、私たち自身の中に今麻生氏自身が本当にそのまま正直に指摘したような事態が起きているのだということ、そしてそれを是正しなければ私たちの麻生氏批判は完結しないんだということ、そのことをみんなで確認しなければいけないのではないか。別の言い方をすれば、みんなでそのことを確認することによって麻生氏の発言を本当に乗り越えていくことになるのではないかということを申し上げたいと思います。今日はここまでにしましょう。